2. おととしの5月、六所明神の暗闇祭りを見物に来た江戸の二人連れがあった。それは四ツ谷の泉屋という呉服屋の息子清七と、その手代の幾次郎で、この柏屋に泊まったのであるが、祭りはほとんど夜明かしで、朝までろくろく眠られなかったので、夜が明けてから寝床に入って、昼過ぎに起きた。これでは明るいうちに江戸へ入るまいというので、8つ、午後2時過ぎにここを出て、2人は調布に泊まることになった。いずれも22、3の若い同士であるので、ただの宿屋には泊まらないで、甲州屋という女郎屋に入り込んだ。ここは友蔵の娘が奉公している店で、そのおくにが清七の相方に出た。おあさという女が幾次郎に買われた。おくにはその時20歳で、この店の売れっ子であったが、みすみす一夜止まりと分かっている江戸の若い客を特別に取り扱ったらしく、そのあくる朝は互いに名残を惜しんで別れた。江戸には遊び場所もたくさんある。ことに目の先には新宿をも控えていながら、清七はお国のことを忘れかねて、店の方をどう言いこしらえたか知らないが、その後も2月に1度ぐらいは甲州屋へ通ってきた。その当時の甲州街道で言えば、新宿から下高井戸まで2里3丁、上高井戸まで11丁、調布まで1里24丁、合わせて寄りの道を通ってくるのであるから、相手のお国はいよいよ嬉しく感じたらしい。こうして1年余りを過ごしたが、何分にも江戸の四ツ谷と甲州街道の調布では、その通い路が隔たりすぎているので、2人の間に身請けの相談が始まった。こうなると親にも打ち明けなければならないので、お国は父の友蔵を呼んで相談すると、友蔵は喜んで承知した。しかし江戸の客が身請けをするなぞといえば、主人も足元を見て高いことを言うに相違ないから、俺が直々に掛け合って親元身請けということにして、15両か20両に値切ってやる。ともかくもその清七という男に20両ばかりの金を持たせてこいと教えた。その教えに従って清七は25両ほどの金を持って府中の友蔵を訪ねて行くと、友蔵はおとなしい清七を騙してその金を巻き上げてしまった。そうして15両や20両のはした金で、大事の娘をおめえたちに渡されるものか、娘が欲しければ別に100両の養育料を持ってこいと空うそぶいた。それでは約束が違うと争ったが、清七は友蔵の敵でない。果ては散々に殴られて表へ突き出された。悔し涙に暮れながら甲州屋へ戻った清七は、お国とどういう相談を遂げたのか知らないが、その夜のうちに甲州屋を抜け出して多摩川の河原に出た。水が浅いので死ねないと思ったのであろう。お国が持ち出したカミソリで男は女の喉をついた。さらに自分の喉をついた。それでもすぐには死にきれなかったらしく、血みどのの2人は抱き合ったままで浅瀬に滑り込んで倒れているのを、あくる朝になって発見された。別に書き置きらしいものは残されていなかったが、2人が合意の心中であることは疑うまでもなかった。それは去年の8月、河原の葦の花が白んだ頃の出来事で、若い男女をむごたらしい死の淵に追いやったのは、友蔵の悪法によることが自然に世間にも知れ渡ったが、 相手が悪いので甲州屋でも表向きの掛け合いをしなかった。それをいいことにして友蔵は平気で遊び暮らしていたが、その以来さなきだに評判の悪い友蔵はいよいよ土地の憎まれ者になった。おくにと清七の幽霊が恨みを言いに出るという噂も立てられた。友蔵は昼間こそ平気な顔をしているが、夜は血だらけの幽霊二人に責められて、うなって苦しむなどとまことしやかに言いふらすものもあった。宿屋の女中らの話はまずこうである。なるほどひどいやつだと半七らも言ったが、おくにと清七が合意の心中である以上、表向きには友蔵をどうすることもできないのは分かっているので、その上の詮索もしなかった。あくる朝宿屋をたって宿の外れへ来かかると、昨日の男の子が二三人の友達と往来に遊んでいるのを見つけたので、幸次郎は声をかけた。おいおい、お化けの出るうちというのはどこだい？あそこだよ、と男の子は指さして教えた。それは七八軒先の小さいかやぶき屋根の田舎屋で、強い風には吹き倒されそうに傾きかかっていた。その軒先には大きい円樹の木が立っていた。どうで通り道であるから、そのうちの前を行き過ぎながら、三人は横目に覗いてみると、円樹の木の股に一羽の大きい鵜がつないであって、その足に「売り物」と記した紙切れが結びつけられていた。それを幸いと善八は立ち寄って呼んだ。もしこの鳥は売り物ですかえ？薄暗い奥には一人の男が夜着をかぶって転がっていたが、それでも目を覚ましていたと見えて、すぐに半身を起こして答えた。めめ、売り物だよ。いくらですね？三分だよ。高えね。何、高いことがあるものか。言いながら起きてきたのは、年頃、42、三の色の赤黒い、大ひげの濃い、見るからに人相のよくない大男であった。彼は三人をじろじろにらんで、にわかに声を荒くした。え、冷やかしちゃいけねえ。おめえたちは、その鳥を知っているのか。それは、うだよ。あらうだよ。おめえたちのような人間の買うものじゃねえぜ。うは知っているが、値を聞いてみたのよ。と、善八は答えた。それだから、冷やかしだというのだ。江戸の人間が、うを買っていってどうするのだ。それとも、この頃の江戸じゃ、魚を煮て食うのが流行るのか。朝っぱらからバカバカしい。帰れ、帰れ。と、彼は目を光らせて怒鳴った。まあ、堪忍してくんねえ。と、半七は口を入れた。まったくおめえの言う通り、魚を買って行っても土産にはならねえ。話の種に値段を聞いただけのことだから、冷やかしと言われりゃ一言もねえ。だが、この鵜はどこで取ったのだね。四五日前にどこからか飛び込んできたのよ。大方、明神の森へ帰るやつが戸惑いをしたのだろう。森にいるやつを取るのはやかましいが、俺の家へ舞い込んできたのを取るのは俺の勝手だ。そいつは荒鵜の中でも荒いやつだから、うっかりそばへ寄って食いつかれても知らねえぞ。慣れている俺でさえも怪我をした。言い捨てて彼は奥へ入ってしまった。もう相手にならないと見て半七は挨拶をしてそこを立ち去った。あいつが友蔵か。なるほど、かわいくねえやつらしい。と幸次郎は歩きながら言った。 前派がつまらねえ冷やかしをするので、あんなやつに謝ることになったと半七は笑った。本当に幽霊が出るか出ねえか知らねえが、あんなやつのところへ出たら災難だ。幽霊に肩を揉ませるか飯を炊かせるか分かったものじゃねえ。三人はその日の昼過ぎに江戸へ帰り着いた。新宿で遅い昼飯を食って一休みして、大木戸を越して四ツ谷通りへ差し掛かると、塩町の中ほどで幸次郎は急に半七の袖を引いた。もし親分、泉屋というのはそこですよ。そこには泉屋というのれんをかけた呉服屋が見えた。悪いやつに引っかかって大事の息子を侵入させて気の毒なことをしたと思いながら、半七はそっとのぞくと、試験間口で幾たりかの奉公人を使ってここらでは相当の旧家であるらしく思われた。これだけの店の息子が20両や30両のことで命を捨てるにも及ぶ前にと、半七はいよいよ気の毒になった。他にも何か被災があるかなと半七はまた考えた。